The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今日のキリスト教会が教会で論じる際の最も難しいテーマの一つは、管理者の務めについてです。管理者の務めとは、神が神の民に与えられる様々な賜物を用いることです。人々は、私たちが時間をどう用いるかについての話なら大丈夫です。私たちの時間の一部を割いて、他の人の役に立つ働きをしたり、賜物を用いたりすることについて話すのなら構いません、と言うでしょう。音楽の賜物であれば、賛美をしたり、賛美のバンドやハンドベルクワイアで演奏したり、聖歌隊に加わったりします。これらの働きには、賜物や時間を用いることが必要になります。そのようなことについての話には、人々は普通、非常に興味を持ちます。ところが、テーマがお金になり、神の国のためにお金を捧げることについての話になると、さまざまな意見があり、またさまざまな異なる文化的背景があります。私たちが語る管理者の務めの原則は、神のなさり方についてであることを忘れないようにしたいと思います。御言葉を読めば、捧げることについて神がどう語っておられるかがわかります。ですから私たちは、御言葉から離れないようにしなければなりません。そして、アメリカの文化やアメリカの生活様式のような、特定の文化にとらわれないようにしなければなりません。この The Word Today は、42の異なる言語で放送されています。インド、中国、日本、アフリカなど、世界中の国や地域に届けられています。それらの国々は、政治形態も、税制も、生活水準も、全く異なります。その一つの例を考えてみましょう。おそらく、世界中のほとんどの親は、自分の子供たちに、自分の財産をどう取り扱うかを学ばせる、何らかの方法を持っていると、私は思います。言うまでもありませんが、アメリカでは、子供たちは、おもちゃやそういった類のさまざまな形の財産を持っています。また小遣いをもらっているでしょう。そして親たちは子供に言うことでしょう。一週間にこれだけの額をあげる。その中から洋服を買ったり、将来大学に行くときのための貯金をしたり、歯ブラシや歯磨き粉などの必要なものを買いなさい。将来のことを考えて、本や教育のために小遣いを使う、などということは、文化によって異なるでしょう。世界の地域の中には、アメリカの子供たちほど、このようなことにお金を使っていないところがあるでしょう。また何らかの仕事をしているかもしれません。例えば、子守をしたり、家族の商売を手伝ったり、庭仕事をしたりしているかもしれません。大根を引いたり、芋掘りをしたりすることがあるかもしれません。何かをして、あるいは、両親や親戚や教会など、誰かから何らかの援助を得ることもあるでしょう。どのような文化の中にあっても、私たちは聖書の原則を当てはめる必要があります。神は金銭についてどう語っておられるかを理解するための良い方法は、旧約聖書の最後の書である、預言者マラキの書いたマラキ書を読むことでしょう。この旧約聖書の最後の書で、金銭に関わるテーマを取り扱っている章があります。第三章です。三章のどの節かということになりますが、実のところ、文脈の中で読み、その背景や考え方を知るために、 3章全体を読むと良いです。そうすると意味がよりはっきりしてきます。3章を読み進むうちに、神が次第により具体的に話されるのがわかります。8節、9節、10節になると、捧げることについてはっきりと語っておられます。3章全体からは、神はイスラエルの民を喜んでおられないのがわかります。そこで神は預言者を使わし、警告を与えます。それは、旧約聖書全体を通して、神がいつもなさってきたことでした。イスラエルの民が道を踏み外すとき、神は預言者を使わされ、悔い改めて変わる必要があることを告げられました。神はその預言者に、民のしていることを喜んでおられないことを告げさせ、神の御心と御言葉を語らせ、人々が悔い改めることを願われました。あ、神よ、私たちを憐れんでください。私たちの祈りを聞いてください。私たちはあなたの許しが必要です。私たちは変わります。私たちはこれからもっと従順になり、もっとあなたを愛しますと。ところで、このマラキ書の場合、事態はうまくいっていませんでした。神は自分たちを神の民と呼ぶイスラエルの民を不快に思っておられたからです。神は民のなしていることを喜んでおられなかったので、神と民との対話の中で神は問われました。神から盗む者が誰かいるだろうかと。本当は神に属しているものの一部を取り、自分のものにしよう。そのように言うほどの馬鹿者がいるだろうか。神に捧げるのではなく、自分の楽しみにしようというほどの愚か者はいるだろうか。第三章を読むと、そのような問いが投げかけられているのがわかります。当然のことながら、イスラエルの民はショックを受けました。なんということだろう。正気の人間なら神から盗んだりしない。そこで神は次の段階として、預言者を通して、それがまさにあなた方のしていることだと言われます。十分の一と奉納物などの神が捧げるようにとはっきり告げておられる旧約聖書の要求を果たすのではなく、それを自分のものにしている、そう言われます。それは実質的には私から盗んでいることだと神は言われます。あなた方は私のものを私に捧げるのではなく、自分のものにしていると。これはかなり深刻な非難です。人々はうろたえ、どうしてそのようなことがあるでしょうかと言います。そこで神は非常に明確に語られます。実のところ、この捧げ物の領域は、聖書で神が私たちにチャレンジされる領域の一つです。あなた方は全く捧げ物を私に持ってくるべきではないか。十分の一と奉納物を、救いの知らせを世界中に届けるという神の国の働きのために用いるべきではないか。あなたはそうすべきなのに、それをしていない。だから私はあなた方を責める。全く捧げ物を私に持ってきなさい。十分の一のすべてを捧げなさい。ところで聖書から、いくつもの異なる十分の一の捧げ物があったことがわかります。聖書全体を通して、神が神のために、神の国のために神の賜物を返しなさいと語っている箇所や、神がそれをどのように用いるように願っているかについてのテーマを学ぶのは興味深いことです。さまざまな十分の一の捧げ物がありました。これは、神が与えたものの十分の一ということですが、これに加えて、穀物の捧げ物がありました。また、その他の捧げ物や、贈り物や特別な捧げ物がありました。 ですから、全部を合わせるとどのくらいの割合になるのかは私たちには分かりません。聖書にはそれは書かれていませんけれども、 10% を超えていたことは確かです。 12% とか 15% くらいだったかもしれません。神が人に与えたものを100とすると、そのうちの何パーセントくらいだったかについての決定的な答えを出した人はいません。例えば、ここアメリカの経済では物々交換はありませんし、穀物の捧げ物をしたり、収穫の初穂を捧げたりすることはありません。そのようなことをせず、すべてを経済的価値やドルに換算します。そうするとどれくらいになるでしょうか。確かに 10% は超えることでしょう。けれども、多くの人々は 10% を捧げることでも難しいと感じます。10分の1を捧げることに慣れていないし、したことがないし、この命令を言葉通りに受け取ったことがないからです。彼らは次のような祈りをしたことがありません。神様、あなたに信頼します。あなたが私たちの面倒を見てくださいます。貯金通帳や将来のための投資はいりません。私たちは自分で自分の面倒を見る必要はありません。あなたが私たちの面倒を見てくださり、私たちの必要を満たしてくださいます。これは基本として大事な点です。神が全責任を負う方であることを私たちに理解させたいと思っておられます。神は教育であれ、学びや仕事の機会であれ、また働くことができるための健康であれ、神が選んで私たちに与えようとするものを与えられます。神が私たちに土地を与えられるとき、文化によってはそれは小さな庭かもしれません。あるいは他の家族や他の集団と協力して仕事をすることのできる自分たちのものと呼べるまとまった土地かもしれません。使徒の働き4章で述べられているのはそのようなことです。初期のキリスト教会は共同で働き、一つのコミュニティを形成していました。彼らは困っている人や乏しい人が誰もいないようにしたいと思っていました。それで自分たちの財産を売って、その利益を持ってきて、そのお金を分配し、すべての人と分かち合い、健康や命を損なうような環境下で誰も生きることがないようにしました。あなたがどのような文化の中にあっても、神の語られることを本気で受け取ってください。あなたの全き捧げ物を持ってきなさい。そうすれば私はあなたに惜しみなく与えます。天の窓を開き、数えきれないほどの、圧倒されるほどの祝福を与えます。神はそう言われます。このことについて、あなたが神を信頼するように願います。あなたの将来について、また、あらゆる問題や必要から解放されることについて、神により頼みましょう。そして、神に祝福していただきましょう。神は祝福をあなたに注ぎ、神からの良いものであなたを圧倒されます。神はあなたを愛しておられます。神は、御子イエスという救い主をあなたに与えられました。そして、あなたの人生の必要を満たすことを願っておられます。
The Words Today。 お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレーダー牧師でした。今日のメッセージはいかがでしたでしょうか。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Words Today。それではまたこの時間に。